日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は1800年に創業したうなぎの老舗野台和です。5代目店主金本金次郎さんにお話をお伺いします。
ではまずは野台和の歴史について教えてください。はいはい、
初代の人はですね、金本岩次郎とこういう名前なんですね。それで、キツネウナギというそういう昔老舗がございまして、ね、どっか白骨にあったらしいんですけれども、まあ、ある本に何時か見たらそういう白骨にあるというのは書いてありましたんで、ね、でそこで修行して、それで自分がその野田屋というグループにそこに身を投じて職人でこう歩いていって、そして後に独立したんで、独立した時に自分のその修行してた野田と、それから自分の名前で岩を入れて野田岩と、こういうふうにしたんだという話は親父から聞いておりますけれど、でその時にそのうなぎの、キツネウナギ、このキツネウナギのおかみさんからなんでキツネウナギっていう名前でやらないんだと言われたんだっていう話は残ってるんですね。はい、ですから今私のところでは多分看板にはもう私がいなくなっちゃうと分かんなくなっちゃうので、でキツネウナギっていうのを看板の脇に入れてあるわけなんで、でそのキツネウナギっていう名前、大変うなぎ屋としては珍しい名前なんで、キツネウナギっていうのは何かなと思ってずっと調べてたんですけど、なかなか分かんない、である時霞ヶ浦の問屋へ行ったらば、そのご主人が鉄砲打ちに行くらしいんですね、筑波のあの下の方の山の中へ、でそこでもって、鉄砲打ちに、そしたらそこのだいたいうなぎっていうのは山の中に入りますんでね、で山の中に入って昆虫を食べたりして育って、それである時期が来ると下ってきて太平洋行って子供を産卵に行くわけで、でその時にその山の中でうなぎはそのマンガンっていって畑を耕す、これでやると取れるんだよなと、こういう話になって、そしたらそこの人たちはそのうなぎのことを口がとんがってから、キツネウナギって言って呼んでんだよねという話をその漁師さんが話をしてくれましてね、それで、あ、そうか、そういうところから、じゃあキツネウナギっていうのはいいうなぎの代名詞というか、そういう名前を取ってお店をやってたんだなって、もう間違いないと私はすごく確信してるんだよね。ですからいいうなぎっていうのは身の方が多分もしっかりと太ってますんで、ほんと大抵いいうなぎは口がとんがって細いですから、針もこんな小さな針でで釣るわけなんですけれど、だからそういうふうなうなぎだと昔はみんなほとんどそういううなぎばっかり、まあ、今なかなかもうないんですけれど、
そのキツネウナギさんというお店は今はもうない
んですか？ないんですね。はい、もう今ないんですね。もう私が子供を自分にももうすでに亡くなって、だからおそらく明治のぐらいで消えたんじゃないかと思いますね。
岩次郎さん以外にもキツネウナギで修行をされて、はい、そして巣立ってというか、はい、自分で独立してお店を作られた方っていうのはもしかしたら他にもいらっしゃるかもしれない。
多分いるかと思いますね。でもそういう名前のはここにですね、明治9年のそういうその食べ物屋さんのランクの番付があるんですけれど、はいはいはい、 ってそこの明治9年の中にうちが入っているわけです、でそれがその相撲じゃないですけども、はい、横綱前頭の、でうちは前頭なんですね、で前頭の上の方なんです、はい、でも他探してもないですね。
あ、じゃあもう前頭より上、はい、横綱も大関も、はい、今はもう、
はい、もう
その当時に持ってたもないわけですね。
だから狐うなぎを探しても全然その明治9年の番付見ても他にはないですね。この大御所の修行した元の、うん、それは残ってその明治9年には番付には一番上に大きく書いてありますけれども、はい、他にはそこから出てってしたのお店を持ったとかなんていうのはちょっとなかったですね。
岩次郎さんが初代 で、はい、でそれから
金吉さん
、
その次は竹次郎で、はい、で私の親父が勝次郎で、で私で金次郎な、なんで次郎をみんなつけたんだかそれは分からないんですけどね。
皆さん長男でらっしゃるのに、
そうなんです。
次郎がついてるわけですね。
親父も長男ですね。竹次郎も長男です。
ああ、はい、そうですか。
で二代目した金吉ってこれもちろん分かんないんですけれども。
岩次郎さんがもしかしたら次男だった。
あ、まあそっかもしれませんね。長男じゃないかもしれないですね。
そうですね。
その親は矢左衛門という名前ですよ。
ああ、そうですか。はい、へえ。金次郎さんはもう長男でいらっしゃるからここを継ぐということが、ね、はい、決まっていたと思うんですけど、継ぐにあたって例えばその先代から何か言い伝えられている言葉、印象に残っていることっていうのはありますか？
っていうよりか私はもうその継ぐということ、はい、お前はもう五代目だから、うん、もうそれはもううちの中の連中はみんなおばさんたちですね、親父の兄弟10人以上いましたからね、はい、その連中がもう二言目にはお前は五代目だから、うん、五代目だから、うん、でも昔はそういう点はその家族の中の階級っていうかこれはしっかりしてますよね、はい、うん、だからもう戦後の苦しい時代でも僕がどっか行くなんだって言ってもお前は野田岩の看板を背負ってから外へ行ったら恥ずかしいことをしないでくれ、だから黙ってても苦しいね、おふくろは小遣いを、で他の兄弟には誰もやらない。僕らはやっぱり徹底してます。それだけに厳しかったですね、
特に印象残っている言葉はありますか？
そうですね、やっぱりもう私に対してはもう物事っていうのは何事も関心を持って何事も人より先に出る、ともかく一歩でも先に出る、こういうことをまあ親父はそう言ってましたね、あとはもうあんまり言う人で仕事なんていうのは見て覚えるですから、はい、今みたいに私たちは理論的にこうしてで若い子たちに教えるのと違うみたいな、もう見て覚える見て覚える、よそさんのうなぎ屋さんの前取ったらどうだったこうだった、そういうことがちょっとでも何かを見て感じて帰ってこいというふうには言われましたですね、だから問屋行ったって何に行ったってそれはもうやっぱりそれはまあ昔から自分もきっと親父もそういうことを言われてきたんだと思うんですね、でそれでだから私なんかでも未だにそれは大事にしてるのはお客様っていうのは一回のれんをくぐって帰る時には満足させて返せと、喜んで返せと、これができないとダメだよって、そういうことは言ってましたですね、
本当に
だから学校では教えてもらえない、はい、そういうようなことを随分いろんなことを教えてたと思いますからね、はい、
大変おいしいうなぎをいただいて、このおいしいうなぎが誕生するまでっていうのはとても気になるんですけど、うなぎ職人として、はい、金本さんの一日っていうのはどんな風なんですか？
一日ですか、
はい、はい、
私がやっぱり早く起きると、まあ、従業員はみんなやっぱり私になって早く起きてきちゃうんです、
はい、
去年の暮れまでは4時だったんですけど、みんなも仕事は相当できるようになったから、じゃあ5時にしようと、で僕は5時に起きると、みんなには5時半に起きてこいと、 っていうふうに今ちょっと変えてるわけ、うん、でやっぱり先とね何よりもやっぱりトップは先んじないと、ね、従業員の前でもともかくやっぱりそこにねトップってのはみんな見てるわけですからやっぱりしっかりとしたものをなんか見せ場が作れないんじゃトップとしてねみんながついてこない、まあ、それを僕は自分は感じ取って、まあ、親もそうでしたから何でもやるんでも人のもできないようなことをいつでもやってましたから、ですから私だからあれですよ私が14号の時はあの今の浦安ここまでうなぎは親父が先に行って見つけてきてそれから親父が行ってたまに私が変わって行こうかって言って行くわけですね全部自転車ですから、自転車で行きますんでね、だからもうさ笠井橋なんて昔は木の橋でしたからね、うん、かその木の橋渡るって言ってあの水が多い時は水性でしたからね、もうそれでももうそれ渡るしかないから行きましたけどねで行って橋渡って向こうは砂利道でしたからでその当時は自転車でねうなぎを8貫目って言って今の30キロと言って私が15号だとうなぎの重いんで下手したハンドルが持ち上がっちゃうんで前へこうやってしがみついてそれで走って帰ってきたもんです
まず朝はじゃあ当時はうなぎを買いに行くことから始まったわけですね、
もう親が行ってる間見て私が行くっていう、うん、だから昔のことだからそんなになかなか朝起きるのは辛くてねでともかく朝5時に親と一緒に起きると親は気に入らないわけ、はあ、俺がさじゃあ行っちゃうから行ってと親は去って行っちゃういやしょうがないからまたすれば早く起きるわけですだ夜中の3時ぐらい起きて行ったことありますよ、もうそうしないと機嫌が悪いわけですよ、はい、何を言っても自分よりも親よりも先のことをしない先の準備もしてないそういうふうにしていかないと親は機嫌が悪いわけです。
今は5時に起きられて、
はい、
でそれからもうすぐ
もうすぐうなぎ咲き始めます。でやっぱりあの若い子たちもいいんでそういう子たちに教えていかなきゃいけませんので、はい、で順次交代で教えていくわけ、ね、で自分自身もやっぱり何でもやっとかないとこう仕事が落ちちゃいますんでですから自分もこ うなぎ咲いたと思えば私もでこちらうなぎも焼くと、ね、っていうことをでそれをやって8時ごろになってから一休して食事をして一休して、
はい、
でまた11時ごろ出てきてで、まあ、その間にも自分の仕事もありますんで、うんね、そこから出てきて見てて交代してうなぎ焼く、ね、でお昼からはちょっと時間をちょっと休憩したり、まあ、ちょっとトレッキングしたりして、うん、でまた5時過ぎからまた変わってうなぎ焼く、
まあ、お休みを取られてまた厨房に入る朝起きられて厨房に入る厨房に入ってどんな思いなんですか。もうスイッチが普通
自然に入る。もうそうなるとですねやっぱりみんなの見ていて調子よく焼いてんなと思った時は僕は黙って見ててそれからあちょっと今日調子は良くないな焼き具合が良くないなって言うとあじゃあ変わろうかって黙って変わってで僕は出てだからそのそれからお客さんのところ前に出てってお話ししてることもあるしだからともかくこの調理職場に入ったらっていうか調理場っていうお店見てその時の具合見ていろいろとこっち出てってお客さんの話したり、うん、あのこっちでまたうね焼いたりでも一回焼き始めちゃうともうちょっと離れられなくなっちゃう、
はい、
ですからその職人がやってることを見てああ朝食焼いてんなと思った時は黙って見てやらしといてそれで今度はそっちでだからあとは若い子たちでやるかどのタイミングでタレをつけてどのように焼くかとこのタイミングをやっぱりなかなか覚えられない、そういうのをやっぱり読んで教えるわけだ、はい、
じゃあ弟子への指導の仕方っていうのは決してガミガミ言うっていうものでもなく
もう時には蹴っ飛ばします蹴っ飛ばします
か
でもなるべく静かにっていうか やっぱり話をしてやって理解させる方法に、昔みたいに、ね、教えないで見てろっていうんだけでは多分今の子たちはついてこられないかなと。だから理論的にこう、それにはやっぱり私自身が仕事を精通してて話ができるようなに持っていけないといけないんだもんですから、だからやっぱり自分ができるだけやりくれ、できるだけこう口元でっていうふうにしていかないか、そういうことはやっぱりダメなんですね。
職人としての大切な部分っていうのはどんなところですか？どんな要素が必要ですか？
そうですね、私はね、修行っていうのは期間がかかる、この期間がかかるのが一番大事だと思うんですね。やっぱりね、物事っていうのはインスタントでね、そんなにね、ものはできるわけではない。またね、追求していけばいくほどやっぱり人間というのは、例えば美食ともいうね、花も綺麗なもの見ていくとき、でこういうものを見出して作れて人様からあいいな、素晴らしいなって言われるんだにはやっぱりその前のそういう修行っていうものがあって、その間にいろいろと教わってやって自分がだんだん分かってきて、そしてそれを追求していくということのことを心が出てくると、将来が楽しみになってくるわけですよね。だからそこを職人っていうのは我慢、しっかりと我慢ができる人間になって、耐えて耐えられていける、そしてその中からものが考えるってことができるっていうことが生まれてくるような、そこをやっぱり10代から20代何もわからない子たちをただそれに無視に没頭させるって、そこをどう持っていくか、これを失敗して途中でやめちゃうわけです。ですからそのやめないように何とかしてたり、どっかでお守りもしてやる、でどっかではやっぱり厳しいところもあって、それでしていくっていうんですね。だからやっぱりこう職人の姿っていうのは美しいなって言われるような、やっぱり職人になるには一つの道を追求していかないとそれは出てこない。だからそういうような人間をなるように我々はやっぱり教えていかなきゃいけない、本人もそれをね理解していかなきゃ、それが職人だと思うんです。とがサラリーマンとの違いで、やっぱりものづくりね、作業じゃなくて仕事なんだから、その仕事に対しての思いがあって追求していくっていうところが大事なんじゃないかなと、と思いますよね。
もうずっと幼い時から5代目だよ5代目だよ5代目だよと言われてきたとはいうものの、やはりその江戸時代から続く野台場ののれんの、はい、重みというものを感じる、
はい、それはやはりね、一つはね、この辺には老舗が結構残ってたんですよ、何軒もね。それでそういうお店を見ますとね、もうちゃんと組織ができていて、もう一番旦那さんは真ん中にドンと座ってる、その他に番頭さんが座って、まあね、で小僧が下行ってて、みんな昔のことは着物着てセットこうやってるんですよ。でそういうのを見てたから、やっぱりやっぱり俺もああいう大棚になんなくちゃいけないな、ああいうふうにしてみたいなと、そういう夢がありましたね。だからそういうのから見てて、やっぱりすごいんだと、はい、大棚のうちはすごいんだという、でそれに憧れてましたね。
じゃあプレッシャーを感じたりそういうのではなくて、
そういうプレッシャーは感じるっていうんじゃなくて、もうそっからよし、俺のうちもね5代って言ってだから何やなんだからね、よしそれをどうやってね、いかにしてこうね守って、そしてそれを乗り切るっていうことは、だんだんだんだん言った通り、私が30で親からバトンタッチ受けてた時から、もうそっからスタート切ったけど、そこから厳しかったですよね。でものほほんといっちゃうんじゃなくて、やっぱり そういう厳しいねことが連続であっていったんで、まあ50歳から高度成長で俺もずっと楽になる、 から先行ってバブル弾けた。でもその50歳4個のビルを建てる時まではすごい厳しい、条件だったですよね、ですから私が昭和36年から48年ぐらいまではあれでしたね、もう天然のうなぎがなくなってきてですね、あのビキニ環礁で原爆の実験を始めるあたりから多分日本の河川もいろんな生活雑把質がなんか入って、それで川が汚れて悪くなって、で魚そのものがもう傷んでたんでしょうね、ですからそれを本来だとその畑をあと9月か10月に取ったうなぎをみんなそこへ入れといて、それで取れなくなった12月1月2月までそういううなぎを出すということがあったけど、結局そういうの入れるともう病気が出ちゃって、それでもう全然それをやる人がいなくなっちゃった。だから冬場になって36年から49年まで約14年間冬場になると天然うなぎがないので休みますって、その当時若いから生きがってましたからね、だからもうよしか休んじゃって、私は3日休み4日休み1週間休みしてるうちにちょっと3月ぐらい休みになっちゃ
う。それだけ天然のうなぎが取れなくなっちゃって、
だから今まあ、稚魚はなくて、いや、うなぎは多いのは少ないなんて関係ないですよ、私は。うなぎは休みはいいんじゃないかな。もう全然そういう発想だから。だから経験というものはいい経験で、そういう辛い経験は貴重なことで、いつでも自信持って、いつでも対応できるよって。
その土用の丑の日に休業されるっていうのも、そういうきっかけ、
昔から私の先代からでしたね、これはもうあのどこのいいうなぎ屋さんはみんな、やっぱりあの丑の日はやらなかったですね、営業しなかったです。
うなぎが取れないから、
いやそれじゃなくて、でもね、その土曜に入るぐらいになると、なぜか天然のうなぎは季節的なもんかで少なくはなるんですよ、だけどももういいうなぎ屋さんはみんな心してあの丑の日はお休みです。それがうなぎ屋さんの唯一の誇りじゃないですか。
へ
そのくらいやっぱりみんなあのうなぎ屋さんっていうのは、と同時に江戸っ子だよっていうそれがありますんでね、それで消化しちゃうわけですよ。
あのうなぎはかつては朝4時とか、もっと早い時間に起きて、うなぎをまず美味しいうなぎを探しに行って、買ってきて、でまあ裂いて、そしてお店に出すという流れだったと思うんです、今美味しいうなぎっていうのはどういうふうに探されるんですか。まあ、全国のうなぎはありますが、
もう今は8割方、もう養殖になっちゃって、それから天然のうなぎにしてみて もうルートが大体決まってるわけです。もう問屋さんちゃんとあの契約って言い方おかしいですけど、もう長年買いますもんで、ですからやたらに誰が言っても売るっていうことはあんまりしないですね。その代わり問屋さんをしっかり面倒見るわけです。面倒見るっていうのは天然のうなぎの場合ですと大きいうなぎ小さいうなぎ、東京の問屋さんまで入ってくればそれはいろいろ仕分けしてくれるから、使いいいとこだけ買えばいい。もうそんなうなぎは今あります、量がないから漁師さんが取った取ったそっくり買ってやるわけです。そっともう丸田んぼみたいじゃないけど、こんな太いのもあれば、もう割り箸みたいに小さいのもある。でそういうのをいいよとまとめて買って、じゃあこの値段で、それはそのうなぎがうんと取れた時は安くなっちゃう、少ない時は高いって、そういうことは予想と年間通してね、いつも同じ値段、それの方がお互いにやりやすいだろうと、って言って、私は天然のうなぎの何軒かの問屋さんは全部そういうにしてあるわけです、そうするとそれに言ってて向こうもともかく自分たちとしては、あのこんな小さいうなぎ、な大きいうなぎを僕がいいとこだけ持ってきて、それを売るとなって探せていくっていうことは大変なわけです、ですから私たちがそれは全部引き取ってやると、そこを面倒見てやるよ、分かり、いつでもうんと多くても 値段は叩かない、うんうん、その代わり少ない時も同じ値段でよこすと、そうすれば年間通してもあんたの方もちゃんと計算が立つだろう、僕らも計算が立つと、それもこっちから取りに行ってやるわけです、ね、送っていくんじゃなくてこっちからよほどじゃない限りはもう全部取りに行くわけです、はい、ですから向こうとしてみればそういう必要以上の経費はかかんない、はい、それでこっちはもう必ず行って例えば100キロ100キロ取れたらいいよ全部取ってやる、あまた来るし100キロあまあいいよ取ってやる、うちの従業員に絶対断っちゃいけないと、うん、断ったら向こうが困るんだと、ね、それはうちが引き取って殺してもいいよと、うん、殺してもいい代わりに全部面倒を見ろよと、そうしないと信頼が崩れるよと、うん、そう言ってあるわけです、ね、なかなかそれはみんなできないことなんで、
どんどんあのその天然のうなぎっていうのは減っていると思うんですけど、今主にどこから入る、はい、
減ってるっていうよりかね、はい、ある一定の量は取れてるんです、
うん、
はい、それはそれだけにね、こんなもう10年この方10年になりますけれども、もうそこそこ取れてるんです、だいたい利根川が主流、私の方は利根川霞ヶ浦その周辺が大体天然うなぎを買う買い場なんですね。それから東京湾、東京湾の浦安に近いディズニーランドのあの周辺で取れるうなぎ、これはまあもうほとんど量少ないんですけど、あとは岡山とか鳥取とか、ね、
はい、
九州とか、まあ、そういうところから来るんで、だから あらゆるところにはみんな天然の取れるところは一応は私が回って全部行ってるあるわけで、でも今それだけ取れる場所も少なくなって地元で消化したりなんかしたそういうもんですから、大体利根川霞ヶ浦東京岡山ってぐらいのもんですね、
うん、今養殖のうなぎもすごく美味しいと、はい、私は個人的にも思いますが、
はい、
金次郎さんが感じる天然うなぎの魅力っていうのはどういうところにあるんですか。
やっぱり香りが違うんですね、一言に言えば、はい、それからうなぎそのものの持ち味っていうか、もう香りと持ち味があるわけですね、
はい、
で養殖にはそれはないわけです。
持ち味っていうのは具体
的に持ち味っていうかうなぎそのものの味がいいわけですね、もうだから香りなんかにしてみても、はい、魚じゃない香りがして
る、
だからそれがやっぱりもう昔かって今傘が汚れてんでなかなかそういううなぎは少ないけど、それでもまだ香りは十分楽しめる、
中でも特にいいうなぎと、
はい、
そうでもないうなぎの見分け方、
あ、たくさんあります、
たくさんあります。例えば色ですか、
色を見ても違う、色とかだいたいお腹にですね、
はい、
まあ、他の魚でもそうなんですが、腹か触って身があるかないかで身があるような魚っていうのは脂も乗ってます、でお腹がぺちゃんこなのは大体脂がなくて骨が太くて身が少なくて
、はい、
頭が大きいと、
うんうんうん、
だって決まってるわけです、
はい、
うん、ですからまあ若い人たちにそういう話してパッてこれはいいうなぎで、ね、触ってごらん、
はい、
腹から触ると、太ってるわけです
、
頭見たらでかいだろこれダメ、こういううなぎは身がないよ、そうと骨が太くて脂もないからこういうふ
う
に、
うなぎ屋さんっていうと、まあ、白焼きがあってうなぎがあってうなぎの料理ですけども、はい、この野田岩さんでは実はうなぎにキャビアとそれからワインを、
はいはい、
新しいスタイルを提案されて、はい、こういったアイディアっていうか、はい、そのきっかけっていうのは
やっぱり人間というのは遊ばないとダメ、遊びなんから覚えたことですから、最初は45年頃ですよ、はい、ワインを赤ワインをある肉屋さん手でって飲んだ時は1ヶ月1人で1本飲んじゃったから1ヶ月具合悪かったですよ、だけどもあこれは美味しいワインでこれをね、肉に合うんだからうなぎの油もあるんで、これを合わせるようなことも考えられるかななんて言っていう頭があったんですね、 でそれからこういろんな人たちとワインを飲むって言っていろんなことを教えてもらう。
でもやっぱりいいものを食すいろんなその作る職人が食べるということはすごく大事なことなんですね。
もうこれはねやっぱり味覚を肥やしていかだからうちでも若い子たちにいいもんがあるとここ行ってちょっと食べてこい、だから僕はありがたいことにいろんないいとお友達に巡り合ったもんですから、だからフランス料理も60歳から70歳でもういよいよ食べられなくなってきたねっていうまで10年間フランスへ行って、で三つ星を食べて歩いたんですよ。でそれはね僕にとってはねやっぱりフランスっていうその歴史と伝統があってねロマンを感じるような、でこの店を作る時もその三つ星のあり方お店の作り方そういうもんっていうのはものすごいいわゆるおもてなしの構えっていうか、そういうところでの店作りってこういうことをものすごく学んだんですよ。いい参考になったんですよ。
うん、確かにこの空間はゆっくりできますし、従業員の方がみんな親切で本当によくしてくださって、そういった従業員の方々の教育っていうのもやっぱり金本さんがいらっしゃるからこそなんでしょうね。
だからおそらく僕はねただ昔のまんまの商売の仕方だと、それこそおいしいものを作って売るってやればお客より俺のは上なんだって昔の人はそう言ってましたからね、だからそういうことではちょっとね私なんかの考え方が違ってきてる。
長い歴史がある野台場ですけど、これまでの歴史の中で最大のピンチって言いますと、
それはやっぱり私がこれはだと思っている時は30年代から40年代の天然のうなぎがないしょうがないなって言って休んだ時で、休んだ時と同時に探しに私は香港まで行ったんですからね。
はあ、
ところがその香港というのは全部中国から出てくるうなぎなんですね、でそれを入れて置いといて、ところが香港水が良くないわけですよ。その水が良くないところに行くとジャンクで1日2日かかってくるからみんなうなぎがすれちゃってるわけで傷がついてるわけです、でそれを送ってもらうんだけれども、その日本でその羽田がその通関が切るの1日置いちゃう、一晩置かれちゃうわけです、でも10月でまだもう結構あったかいすると大抵みんな死んじゃうわけで、それを何回か2、3回やってやめましたからね。まあ諦めたですね。その間に国内はもう全部至る所回って、うなぎになるところと思って回ったんですけれども、結果的にはなくて、でも49年まで、休んだですかね。
その昭和49年までお休みになられて、でその49年からまた再開するに至った経緯というのは何なんですか。ご自身の中で何か変化があったんですか。
やっぱり47年に高島屋さんを店出しましたんで、その前に下北で出したんですけれども、もうこれはもう高島屋さんからやっとも休むことはダメだとと、いうとやっぱり養殖を取らざるを得なくなった、天然だけだととても間に合わないので、それでやっぱりデパートですから大変出る量も多いし、それから私たちも今度は東京の問屋じゃなくて紹介してもらって静岡の八重洲この産地へ行って、それでそこのうなぎを養殖、同じ養殖でもやっぱりその時 今はあの餌がねと昔の餌っていうのは昔はもう生の餌っていって魚をみんなすり身をしてそれでやってたから。うなぎの質の味も違うし身の締まり具合も違うと同時に、まあ、今でもこれは変わらないんだけれども、やっぱり南アルプスからの伏流水がここで自噴するほどまだ水が多いと、だから焼津のうなぎ養殖は使ってみたらば 四つと、まあ、最も天然に近い、もうそういううなぎだった。だからもうそれじゃそれに変えるしかないねと、でそれ以下に変えて、だからそれまではやっぱり使いたくなく天然養殖は嫌だな嫌だなと思ったけど、まあ、そうも言ってられない、でそこから変わっていったんですね。多分高島屋さんに店が出せないとまた休んでたかもしれない。ただもう一つはこのビル作って借金ができたから、一つはね。
でもそれだけそう非常に天然に近い、いいうなぎとの出会いもあって、で実際に扱ってみられて、その養殖は養殖の良さって言ったら変ですけど、やっぱりこういい部分っていうのも感じられるんですか？
そうなんですね、やっぱりあのなそういう魚をね食べさせてる、からそういうで身の締まり具合も違う、でその当時はねみんなサナギですよ餌は、サナギなんていうのは油も燃えるほど出て匂いが出ちゃって、まあ、養殖というとそんであとは 身が締まってないから、それと比べるとやっぱり生餌って言うんですけど、その魚をすり身をやるのは格段の違いがある、まあ、こんなだったらばいわゆる養殖でありながら、まあ、質が良くて天然に最も近いから、そんならいいなという、
そしてそのやっぱ富士山の伏流水っていうのも
やっぱり水がいいって。だからあの大井川越えてだんだん西に向かっていくほどうなぎの質は落ちていくんです。水が悪いから。
はあ、
だから浜名湖とあの周辺の養殖は昔から豊橋にかけてはもう今はそんなことないですけれども、ほとんど変わらなかったです。餌が悪い、水が悪い、まあ、今改良されたから、まあ、もううなぎがないからみんなしょうがない、みんな買いますけど、
それからあのピンチといえば野田岩の秘伝のタレっていうの、これも創業からずっと。
そうですね、それはねこういうことだったんです。戦争中にね、うちのちょうどこの真ん前家とかに僕も掘ったんです、それでこうこのぐらいのタレが、一つ、
一つそこに、
で入れたんですよ。ところがその私とおふくろで作って親父に付き合って手伝わなくてね、で作ったんですよ。とは入り口をね北側に作ったんですよ、普通だったらみんな南だって、とは風は5月だから南の風ですよ、だけど北側に入り口を作ったんで中に火が入らなかった。それ計算して作ったわけじゃないんだけども、偶然そういうことなんだ。でその時親父がもう未熟さに僕が怒られてね、二人とも親を送るとかってうちっていうものはね作ったらね入り口は南に決まってんだ、北側に作るんだって思われていてバカだとか百姓だとか、まあ、散々滑った頃で言われたもんです、
でもよかったですね、
焼けて残ったんですダマ見ろったからね何も言わなかったからね。
今はそのタレは何かあっても大丈夫なようにどこかに保存のもの
なんですか？ないです。まあ、
ここ
もあるし高島屋にもみんな分けてこうしてますから
ね。
それとやっぱり、まあ、タレって言っても、まあ、昔とねこうつながってきててもやっぱり時代の流れで多少ずつは変化してるわけ
なんで、それは味覚の変化ですか？
まあ、そうですね、味覚の変化で、だって人間の体質が変わってきてますから、だからタレもどういう味も変わってきてる、
それは傾向としては昔よりも例えばちょっと甘くなってるとか、
そうですね、やっぱりあの人間そのものがやっぱりあの例えばね駅へ行ってみても階段で上がる人がエレベーターエスカレーターに登る人が多いのと、ああいうふうにね人間動かなくなって
き
て、
なるほど、
労働しなくなって
き
て、
です
から本来だとはこの皇居を境にして神田から浅草向こうの上に、あっちの人とこっちではおそばのおつゆでも違うわけで、そばだれも違うし、うなぎのたれも向こうのはかだこっちのうなぎを食べるとお菓子みたいだねっていう人は向こう側の人に言われるわけです。
そっか、
だけど今の時代になっちゃうとこれだけ人がね 労働しなくなってきてますから、まあ、そう超大体が合うんじゃないか。
ちなみに創業から一貫して変わらないことっていうのはどんなことです
か。そうですね、この場所は一つ変わらない
と、うん、すごいですね、はい、
それからやっぱりあのなんていうんですか、この店そのものが順次ちゃんと継承してこられたっていうことかと思う。それからその仕事の内容も全然変わってませんで、もう昔もと今も、ただそれやっぱり多少の変化は私たちは自分たちでね、うん、考えて変化してるというのはあると思います、
あえて時代の変化とともに変えたことっていうと、逆に
そうですね、やっぱり焼き方だから、ね、それがタレが変わってきてるという、それからもうですね、うなぎそのものはねもうあれでしょうしね、うん、何はないと、ただそのまあ、うなぎっていうのはうなぎを裂いて串打って、それで素焼きをしてうなぎを蒸して、でタレをつけて、この5段階あるわけですよね。その5段階のみんなほとんどあの、まあ、串打てんでもちょっとあの柔らかくなってきてとか、それからうなぎ裂くんでも昔の方がもっと身が締まってて硬かったとか、もうそういうところでの違いが少しずつはあると思って、だから素焼きするんでもやっぱり今のうなぎ柔らかいから焼き方を変えて、だけども焼き方をしっかり焼かないと美味しくない、蒸すこれも時間かかって1時間ぐらいかかる、で最後にタレをつける、タレ自体も少しずつ変わる、だからやっぱり変わらない部分っていうのは少ないんじゃないですか。むしろ変わっていい部分が出てきてると思います私は、多分そのまんま変わらないとね、まああのまあ、一つ例を取ると虎ノ門にお寿司屋さんがあって、でここは砂糖を一切使わないお寿司だったんですよ、ところが最初のうちはあのみんなが昔からの味でいいねって言ってるうちにやっぱりだんだん合わないからダメで亡くなっちゃったんですよね。だから食べ物っていうのはやっぱり皆さんの味覚は微妙にそれを探り当ててってんですよね。だから非常に難しくて、なかなかね、からどれだけ自分が食べて歩いてその時の流れを知るかですよね。
そうですよね、100人いれば100通りの美味しいっていう感覚があるわけですよね、全員に合う美味しいっていうのはなかなか難しい、
まあ、なかなか難しいかと思いますね、これはね。
でもやっぱりその時代に合わせた、今はこういう傾向だというのは、食べ歩いたりとか、
やっぱりそのね、怖い店だなと思ったらご主人と仲良くなって、そして好みに自然に、あ、この人はこういうところが好き、例えばうなぎだってね、あ、ちょっとこう頭の方が、あの人頭の方が好きだとか尻尾の方が好きだとか、
ね、
ちょっと肝ぐらい出してあげようかなとか、
なるほど、
だから親しくならないと本当に、あ、この人にだったらこのうなぎ食べさせたい、あの人なら分かってくれるよと。さあね、今あるんですよ、ね、ちょっと若い30代40代でね、ちょこちょこっと最近になっておいしいもん食べて、俺は1枚も持っていけばどこでもおいしいもん食えんだなんて言ってる、錯覚している人いますからね、そうじゃないわけ食べ物って、そう簡単には食べさせてくれないわけ、やっぱりそこのご主人と仲良くなって、で職人が分かってくれると、あの人はっていう部分は多分お分かりになってると思うんだけれども、ただ行って金さえ出したらうまいもん食えると大間違いなんで、
ですね。あの金本さん自身が今後目指すものっていうのは何かあります か。
はい、そうですね、やはりあの、まあ、ここまで継続されてここまで来ていて、で私が言ってるのはやっぱり従業員たち、あるいは後のねやるものに対してしっかりとこの道を継承してもらうような、でそれをやっぱりやっていくと同時に、この野田用の今のタレにしても それから焼き方にしてみても器にしてみても、私は器は今輪島の器を使っている。でも私が器をもしもベイクに変えたらお客さん失望してもう来ないと思うんです。だからお客さんに対しても私たちがこれは守っていかなきゃいけない、ね、絶対守っていかなきゃいけない。横着しないで自分が行ってそれをまた仕入れてくるって言って、どこでも歩いておいて継続できるようにしておくと、そういうことがいろいろ理解できてこないと何や告げないでしょうね、だからそれを今一生懸命教えてるわけで、それが私が今最後に残された仕事なわけですよね。まあ最後ってことないんですけどね、何としても伝えていきたいことで従業員とみんなに教えてる、ただこれ多分私もそうだったけれども、実際に自分が親からがいなくなっちゃって、もう自分がいてとも親が離れちゃって自分がやる立場にならないと追っかけられないと分かんないと思いますよね。
これからの野田岩っていうのはどういう存在であってほしいというふうに。
やっぱりみんなからね、野田岩はこういうふうにやってる、現実に今私が86でも何焼いてるっていうことはみんなにとっては憧れで、あそこまで行かなきゃ。だから僕からよく言うのは、みんな調理機械の職人に頼るだけじゃなくて、自分がうなぎをオーナーは焼きなさいよと、どんな時代が来てもやっぱり焼いてるんじゃないとダメだよと、さらに僕は言うわけですよ。だからうちはやっぱり自分がね、オーナー、次の世代のはみんなもう全部仕事を教えてある、このままやっていけばいいように、あとはそれはもう自分たちいつでも、ね、追求していかないとダメだよっていうことは、まあ繰り返し繰り返し話はしてあるんで、結果的には親から言って、私も自分がそれをしてきた、今度はそれをみんながしてほしいなと思うわけですよね。
金次郎さんはもうオーナーであり、お店のトップであり、リーダーであり、で毎日うなぎを焼いてらっしゃる、そのもうこれまでも何十年もこううなぎを焼いてこられても、あれ今日うなぎちょっといつもとは違うなって思いになることとかっていうのはあるんですか。
もう今のうなぎや昔のうなぎ全く今そんなうなぎないです。
あ、もう
だから、非常にうなぎを今焼く生物って難しいです。
難しいんですか。
難しいです。私たちでも毎日毎日もう必死になって焼かないと綺麗な黄金色のうなぎは焼けきれないです。
そうなんですか。
はい、だからもう職人というのは毎日毎日繰り返し繰り返し毎日毎日仕事からに携わってなきゃダメです。
こうゴールっていうのはなかなか
ない。いや、もうないですよそれは。だから僕らはそれをやることによって、そのうなぎを最大限にいい焼き方ができてたらば、もっとも自分にとって人生こんな楽しいことはないなと。だからそれがいつ来るか分かりませんでね。いつまでも同じようにね、いつまでも皆さんに喜んでもらえるものがね、継続してずっと焼いていけたら、これは僕にとっては一番いい。またみんなにとってもそういう目標をね、やっぱりみんなで分かってほしいなと思うんですね。
ちなみに今5代目でいらっしゃいますけれども、6代目っていうのはどうなるんですか。
さあどうしよう。本人一生懸命頑張ってもらわないと。
金城さんって娘さん。
娘で、室さん来てやって。
あ、そうか。
やってますから。
なるほど。
一応は教えてありますから。
でもどうなんでしょう。なんです、厳しいですね。分かりませんね。分からん。
100% いいですよとは言えませんね。これもみんなそうじゃないですか。
これは
それはね、僕と同じことをね、僕がじゃあ親父と同じことはできないです、できなかった、できなかった
ですよ。お婿さん来て、君は6代目だよってずっと言ってるわけではないわけですね。
もう自分じゃそう思って一生懸命やってんじゃないですか。
ご自身6代目はそう思ってらっしゃるけれども、
だから
金城さんからもその方
に、ね、向けるように向けるようにはしてるわけですよね。
え、これはちなみにご長女のお婿さんなんですか、やっぱり。
はい、そうです。はい、
やっぱそうな る,、なるんです
ね。まあ、他にももう一人、一番下の娘の亭主もここでうなぎ屋やってますからね。はい、
じゃあどっちになるかなんて、
さあどうだか分かりませんね。まあ、そんなことないくね、
はい、
長女のあれがやってくれって思いますけど、
あ、じゃあ安心ですね。娘さんばっかりだからちょっと勝手に心配をしておりました、そうですか、じゃあ
だから、はい、これはねどうしようもないと思うんですよ。私の親父と私の間って、私が継いで親の顔がいるうちは来ててくれてた人も、相手の顔が見えなくなったら来なくなった人はたくさんいますからね。
あ、
そしてまた20年たが経って、それで人の噂を聞いて、親父のタイム良くなったよって言ってまた来てくれる。
あ、
だからね、これはねもう次にっていうことは大変ですよ。苦労しますよ、私たちもそのためにいろいろ考えましたからね。だからそれを自分がどういうふうに持っていくか、これは本人のですよね。
最後に、野田岩が長寿企業である理由って何だと思いますか？
やっぱり一貫して、ね、常にお客さんを裏切らないものをやっぱり出してこられたからっていうことじゃないんでしょうかね。
日本長寿企業、今回は1800年に創業したうなぎの老舗野田岩、五代目店主の金本金次郎さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ GFNK 全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。